リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
相馬さん、
はい、
ちょっと私のメルマガ
が
常に50日超えましたよ、
はい、連続いきなり放送開始
気持ちが進行しました。
いやいやいや、で今50超えて52とか今
53日
3、
今日配信したら54になる。
でもさ、結構さきちゃんが毎日53、54でやってってるっていうのをみんな注目してるよね。
まあ、ありが、まあ、みんなかわからないですけど、
まあ、俺は見てるよ。
ね、ありがとうございます。ありがたいことに、こう、うん、私が毎日頑張ってるから、私もチャレンジしてますっていう声をいただく機会もあって、本当にありがたいなとは思いますね。うん、
でもさ、あれ、やっぱりさ、やってってどう、うん、その毎日なんかお客さんに何を届けようってこう考えながら生活するようにならない？
なります。
そこがビジネスであるときにやっぱ常にお客さんのことを忘れちゃいけないっていう視線っていうか、それがすごい大事なんだよね。
なるほどな、これかと思いました。
そう
だから
そうね、うん、何、
だからもう、うん、ストックがないわけですよ基本的に。今日も
はい、はい、
まあ、今日配信する記事はまだないんですね。でき 今の時点ではできてないわけですよ、
うんうん、
だから毎日毎日ちょっと必死感もある、うん、ただその
うん、うん、
書こうとする気持ちがあるってことはやっぱりアンテナ張るので自分自身も、
うん、
なんかそれがビジネスにとってもプラスになるんだろうなっていうのは感じますね、うんうん、
そうだよね。やっぱ俺もそうなんだけど、うん、やっぱこう毎日毎日その、まあ、僕はうち連続できてないんだけど、うん、これを書こうかなあれを書こうかなってやっぱ常にアンテナをこうなんていうかお客さんに向くっていうかな。例えば本読んでても映画見てても、うん、あこの話いいなとかね、
うんうんうん、
これをこういう引用してちょっとこうネタが合うなみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうねなんていうかなこう常にそういう考えをしてるっていうのが俺は大事だと思う、
うんうん
うん
うん、本当にだからそういう意味ではこの相馬さんがいつもおっしゃる目の前のことを考えるとか、
うんうんうん、
幸せを考えるっていうところに、
うん、
なんか気づいたらそれが思考トレーニングになってるみたいな。
ああ、よかったです。
効果もあるのかなっていうふうに。
もう見事に俺の術中にはまってるね。
うん、しかもね、50日超えてくると、うん
はい、
やめるのがもったいないみたいな。
そう、引くに引けなくなってるんだよな。
そう、だってこれ今やめちゃったらゼロになっちゃうだけで、う
ん、ゼロになります。はい、マイナス10とかじゃないです。ゼロ。
そうだからこう、ね、相馬さんって日々積み上げていくことの大切さってところをいろんな場面おっしゃってると思うんですけど、うん、だからビジネス何かやりたいことがあって自分行きビジネスやっていくときに、
うん、
積み上がることをやるんだよっていうことを、
うん、そう
相馬経営塾の中でもね教えてくださってるじゃないですか、
うん、はいはい、もう
積み上げが目に見えて分かるのがこの連続数だなって ガチで積み上がりしかない。だからこの積み上げを一日でも休んでしまったら、
うん、
またリセット
またゼロに戻ってさ、まあでもまあまあなんかそういう緊迫感があって面白いっちゃ面白いよね。
面白いで、まあ、リアルのねビジネスだったらそこまで一日休んだからといって、うん、もう一気に崩れるってことはもちろんないとは思うけれども、でも一気の差ではやっぱり常にこう積み上げていく意識を持つっていうところはしたと思うんですよ、
うん、
こう
そうだね、うん、
一歩一歩せっかく積み上げてきたのに、あ、もう疲れたからまあ一回休んでしまったら、なんか糸が切れたようにずっとやらなくなっちゃうケースもなきにしもあらずだと思うんですよね。
本当だよね。でもうん、まあお客さんには届いてますよ。
ね、まあありがたいですよね。まあ、うん、ね、だいたい 50% ぐらいは開封されてるからありがたいことですよね。
はい。っていうことでなんか今日は。
まあそんな中でね、
はいはいはい、
うん、読者の方からね、質問いただいたんですよ、う
ん、はいはいはい、 こう毎日珍しい
毎日配信してるとこういうことも起きるんだとちょっと感動してるんですけど、あのですね、リザストまだ使ってない方で、
なんかリザスト使ってないの、
使ってない、もしくは使ってないか、まあ使っててるかもしれないけど使ってないのが、
なるほど、すごい分かった、なるほどね、
その辺は分からないんですけど、
あ
のメルマガ読者を増やす方法が分からないっていうご質問をいただいたんです、
あ、メルマガのね読者がね、いないのに配信しづらいもんね。
そう、やっぱりこうやってこう、メルマガの連続配信記録とかね、面白いチャレンジ、
そうだよね、読者一人だったらね連続配信してても、まあよっぽどだよねそんな人、読者10人以下でさ、連続100日とかさ、すごいよね、何がしたいんだかちょっとよく分かんないもんね、もう。
そうそう、だからやっぱりこう配信を続けていくっていうのは同時にやっぱり読者も集めていくっていうところを同時進行でやっていく、要はだってみんなメルマガを配信することが目的じゃなくて、
そうそうそう、本当その通りですよ、
みんながそれぞれやりたいこととか形にしたいこと、それこそ自分を生かしたビジネスっていうところをしていくためのツールでしかないじゃないですか、メルマガって。
そうだね、
だからやっぱ配信することで満足じゃなくて、配信した先に本当に出会いたい人とかだったり、必要な人との出会う場所になると思うんですけど、やっぱそういうのは配信も続ける、でも読者も集めるって多分両輪でいかないといけないのかなと思うんですよ、
いや、おっしゃる通り、やっぱ配信しながら仲間が増えていくっていうのが一番理想だよね、仲間っていうか、まあ読者ね、
そのための、まあ、相馬さんはいろんなあらゆる場面で今まで、読者を増やすコツっていうところはお話しされてきてるとは思うんですけど、やっぱ読むのと聞くのでは考え方が違うと思うので、ぜひラジオでも、話していただきたいなと思って。
なるほど。まあメルマガの読者って、じゃあ実際に、俺がメルマガの読者がめちゃくちゃ増える時ってどういう時かっていうと、まあ俺はね、まあ、他の人は分からんけど、セミナーやった後なんだよね。
へ
え。結構20人くらい集まったセミナーの後とかはメルマガ読者がすげえ増えるのよ。でセミナーに来てる人ってメルマガ読者が来てんだけど、ほらメルマガの中でしか告知してないからね、まあ、メルマガの読者以外来られても困るしさ、だから増えるってことはその人たちが家帰ったりどっかで宣伝してるってことだよね。
なるほど。
つまり、口コミが、いい口コミが起きてる場合メルマガの読者は増えるんだよ。だからいかにしてその話題を作ることが大事かってことなんだよ、まずメルマガ読者増やす方法として。
なるほど。
まあセミナーの中でも、じゃあなんかもしね、それよかったらメルマガ紹介してくださいって、まあ、一言だけでも言えばいいんだけどさ、まあそんな感じでちょっとこう言っとくと、いい口コミというかな、まあ評判良ければ必ず増えるよね。
すごい、
っていうのが、まあ、俺昔からなんだこれ、メルマガの増えるタイミングっていうと、そのうち1個としてね、でもう一個がこれ確実な方法なんだけど、メルマガの誰かのメルマガの中でメルマガ紹介してもらう。これはめちゃくちゃ一番一気に増える方法だね。
へ
え。結構一番最初ビジネス始めたばっかりの人で、もう最速で成功したいっていう人がいて。その人何やったかって言ったら、なんかもうすでに先行してるめっちゃ有名な人のメルマガで宣伝してもらってたよ。もう一撃で200人ぐらい増えてて、読者が
すご
い。そうそうそう。
でもそれってそのめちゃくちゃ影響力がある人に対して何かむやみやたらには頼めないじゃないですか。
そうなんですよ、そこなんですよ。だから、まあ、そこはそのご縁というか、でなんか変に近づいてもそれは下心で近づいても無理だよ、もう大体わかるしさそれは、でもそうだな、なんかすごい意気投合とかね、 で意気投合することがすごい大事なんだけど、意気投合するときって絶対その先行してる人っていうかな、その要するにもう著名な人っていうのは意気投合できないよ。どちらかっていうと参加者同士だと意気投合するわけよ。
うん、うんうんうんうん、
わかる。だからセミナーの講師とは意気投合できなくって、どちらかっていうとその参加者同士なんだけど、
うんうん、
でもその参加者同士の中にも、
うん、
まあまあ数持ってる人いたりするんだよ。
確かに確かに、
うん、だからまあそこも下心じゃダメなんだけど、結構いろんな積極的に参加する、なんかこう自分の似たようなコンテンツのセミナーとかに積極的に参加するっていうのがまずポイントだと思う。でその意気投合とか仲間を見つけるみたいな、
うんうんうん、
でそこでまあそうだね、数自分より持ってる人が「あ、じゃあいいよ、全然応援するよ」って言ってくれれば、うん、まあ増えるみたいな。でもそれってあれだよね、あの再現性はないから、
うんうんうん、
まあちょっとバズってるのとあんま変わんないか。基本的にバズるのって全然、まあ、要は結果カウントとしてはゼロなんだよね、
うんう
ん、バズってうまくいってるのって再現性ないからさ、
うん、
再現性がそう再現性がないことっていうのはもう結果としてはカウントゼロなんだよ、
うん、うんうん
うんうん、だと思わないと。そうそう、
ね、でもまあや
っぱ、うん、
まあ、いろんなことを見て考えた時に、
うん、
まあ与えれば与えられるっていう法則があるじゃないですか、
うん、
そこを下心なく純粋な気持ちでしてる人ほど、うん、そこの結果巡り巡ってる気はするんですよね。
いや本当そうだね、
うん、やっぱなんとかさんところに行ったらこうなるだろうからだからこうするみたいな感じで、どこかしらでもちょっとでも下心があるとやっぱそれを全部伝わるじゃないですか、相手は特に
影響力。逆に言うと伝わってもいいケースもあるんだよ。
へ、
本当にこういう人たちのために世の中を動かしたい、変えたい、力になりたいって思ってたら、
うんうんうん、
もう読むぞ当てるでやらないと本当に、
うんうんうん、
それこそリザストで、うん、リザストの経営なんかはもう読むぞ当てるしかやってないわけよ。マグレとか一個もないから、どちらかというと俺それできないタイプで、
うんうんうん、
なんかそのバズれないタイプなんだよ俺は。なんか、
うん、
なんかそういうと無縁なの俺。
私もちょっとバズってみたいもんね、ちょっと。
だろ？まあでもね、いやいや、でも今から考えるといらないなと思って。だってい
らないね。
もう、うん、もうマグレだから再現性ないし、どうなるか分かんないからさ、コントロールできてないじゃん。うん、
できてない。
そう、だからあんまりちょっと俺はもういいかなという感じなんだけど。
うんうんうん。
だから全部、やっぱ、なんか下心ではないんだけど、だから全部予想はしてるよ。こういう人にこういうふうに言ったらこういうふうになるだろうな、こういうふうに言ったらこういうふうになるだろうな、全部考えて動いてる。セミナーも大阪でやったらこうなるな、沖縄でやったらこうなるって予想通りになる、なったならなかった場合は何でかって検証してるよ全部。
すごーい、
うんうん、だけど それって何でかって言ったら、
うん、
全ての個人事業者が自己表現で生活する世の中を作って俺の理念のためにやってるんだよ、
うん、
もう絶対それをそのなんていうか実行するために、
うん、
まぐれあたりじゃできそれじゃ達成できないからちゃんと考えてやってるって感じ。
うーん、
だからそれなんかさ、それあれなんだよね、物売れない病の人も一緒で、
うんうん、
物売れない病の人もなんか売ったら悪い、うん、お金取ったら悪いみたいなさ、そういう考えの人いるじゃんたまに、
うんうんうん、
あれもういや本当に理念でやってんだったら、それをその社会的意義っていう社会的課題に本当に向き合ってんだったら、
うん、
お金取れないとか言ってないよなと、その人多分本気で向き合ってないよなみたいな風に思う俺は。
うーん、なるほど、
うん、だから本気だったら完璧なる戦略立てるでしょ。だって戦と一緒だよ、戦でだって本気で負けたくなかったら完璧なる計画立てるでしょ。
うんうんうん、
っていうことっていうこと、もう下心とかなんだ言ってらんねえよ、もう下心なんぼだよっていうもう負けなきゃいいんだよ、死ななきゃいいんだよっていうさ、そう、
うんうんうん、まあでも必死ですもんね、生きていく
必死
生きるってなったら、うんう
ん、多分さきちゃんの今言ってた下心ってなんか人が不幸になる、うん、あれなんて騙すみたいなそういう意味合いで言ったんだと思うんだけどさ、
うん、う
ん、
そうか、
なんかこう、うん、そうでしょ、なんか自分さえ良ければいいやみたいなさ、
あ、そうそうそうそう
そう、そういうのが嫌だって言ってるんだよね。
そう、
うん、 でも相手も相手も幸せにする下心だったらいくらでも考えないほうがいいんじゃない。
それは全然 OK。 やっぱなんか自分自分独り勝ちとか、
うん
うん、奪うみたいな、
そう独り勝ちとかほんとつまんねえもんな、
うん、うん、なんか田中さん、
いや、ほんとね、
はいはい、リザスト創業にも関わってる田中克典さんの、はい、与えて、はいはい、与えてみんなで勝つっていう
ギフトね、
うん、ギフトのあの精神がすごい、
ギフトの精神ね、
一番最高じゃないかなって、うん、みんながその精神になったらもっと回るだろうな、うん、みたいな、
そう、ほんとほんと、いや昔からかっちゃんとはそういう話してて、その、うん、俺ギフト誕生した時俺いたからね。
へえ、すごい。
なんかね、うん、リヤカー引いてた時だったんだよ彼が、
うんうん、
リヤカー引いて日本一周してた時に、うん、萩って馬場さんが住んでる萩に立ち寄ったんだよね、
うんうん、
まあ、
うんうんうん、
で俺もうなんか田中さん萩にいるんで相馬さんもどうですかって言われて、あ、じゃあ行きますって言って普通に萩に行ったね、
うん、
俺も、
うんうんうん、
それでそこでまたかっちゃんが1週間か2週間ぐらい滞在しててさ萩に、
うんうんうん、
それで俺そこでまあ一緒に過ごしてたんだけど、その時にね、うんうん、まあね喫茶店があるんだよ近くに、そのまあ結構おしゃれな喫茶店いっぱいあるんだけど、
うんう
ん、そのうちの一つにさ、うん、ちょっとそんな話あるんですけどいいですかって言うから、うん、ああどうしたのっつって今行ったらなんかトランプ出してきて、
うんうん、
なんかすげえの俺思いついちゃったかもしんないとか言ってて、
へ
え、俺天才かもしんないとか言って、
うんうん、
それでそのこういうゲームを考えたんですとか言って、
うんうん、
それをいきなりやり始めたの。
へ
え、ただからギフト
すごい、
そうでもこれからの時代の考え方これだよねみたいなことをずっと言ってて、うん、うん、そうで、まさに本当そうだよね、
うん、なんかあの精神を元にこうやってれば、うんうん、メルマガ読者も必然的に増えてくるのかなみたいな、まあ、でもね、いろいろね私は考えました
最近。まあそうだね、うん、まあ、あのメルマガ読者も増えるけど売り上げも上がるよね、
うん、
なんでかっていうとやっぱ応援し人に与えるってことはその人もうん、まあ巡り巡って自分に返ってくるというか与えて与えてって感じで、
うんうんうん、
でも結構でもねそれがねその、うん、信じれない人多いんですよ。
そうなんだ。
なんか自分だけ損したらどうしようって思っちゃうのみんな、うん、なんかそんないい人になってどうすんだろうって思っちゃうの、
うんうんうん、
だからそこで俺がさっき言った戦略なのよ。
なるほどね、
うん、いや与えても絶対自分が損しないような計画を立てて人に与えるの。
うん、
あ、俺はそう。ちなみにただのいい人になっちゃったら意味ないじゃん、
うん
うん、こっちのメリットも同時に考えないと。
うん、そこが私苦手かも。
いい人はそう、騙されちゃう。一番騙されちゃうタイプだよ。
騙されはしないと思う。
だからもうお金とかすぐ取られちゃうタイプ。
それは取られないと思うけど大丈夫。
あれ
分かんない。あれ、ゴリゴリの人が、
まあいやいや、ちょっとゴリゴリの人放送で言えねえよお前これ。
そうそうそう、まあでもね今日はそのメルマガ読者をなんか増やす方法っていうところに戻ってくると、
あ、はいはい、すいません、はい。
まとめると、はい、まとめると何でした。
まあ、まとめると、まあまあまず口コミでそのセミナーとか、まあ、僕の場合はセミナーとかやった時に増えるとか、
うんうん、
あるいはそのなんかだ、まあ、誰かにその今のその、うん、あ、自分のお客さんに紹介してもらうって、それが、
うんうん、
まあ、個別予約で一人一人無料セッションなのか、
うん、
ファストアンサーなのかファストスコアなのか、うん、それともその、まあ、誰かのメルマガで紹介してもらうのかみたいな、要するに人から応援されるっていうのが、まあ、2つ目だよね、
うんうん
うんうん、で3つ目は、まあ、そういったらクラファンも一緒か。クラファン機能も割となんか祭りモードになるんで、
うんうん、
まあ、みんなでその周りの周りに拡散していくっていうところでは、うん、まあ、結構なんていうかな、読者が増える要因にはなると思う。
うんうんうん
うん、だから絶対クラファンやるときとか、
うん、
まあなんだろうな、そういったイベントをやるとき、
うん、
絶対メルマガチェックしないとダメだよ。メルマガに
その、あ、同時にメルマガ登録促
すのチェックを入れて、そうそうそうそう、あれやってない人いるからね。
確かに、
もう自殺行為だろうとか思ってるけど、
うんうんうん、 だからこうリザストの場合はやっぱいろんなイベントの受付だったり個別予約の受付、物販の販売とかクラファンとか、全ての機能に応じて同時登録促すっていう機能があると
、そうあるんでね、
読者を増やしやすい仕組みっていうところは、の設計されてるから、まあ、そこをうまく活用してやっていくと、少しずつ読者数が上がっていくっていうところで、まあ、全てが積み上げですね。もう一気にバーンじゃなくて徐々に
積み上げ
ていく、
徐々に、はい、
まあ、積み上げていった先にはどんどん大きくなっていくから、そこを信じて前に進むのみっていう感じです。
いいこといいね、最後に。
いや、いいこと言った。
いいこと言った。
うん、でもそう、私もそれを知ってて頑張ってます。
まあ、
まあ、うんうん、
まあね、本当君の言う通りで、さきちゃんの言う通りで、うん、一気に一足飛びっていうのないから、まあでも確実に一歩一歩積み上げていけばね、その一気に全部崩れることもないんで、まあその自分のビジネスなんで、すごい大切にね、少しずつ積み上げて育てていくっていう感覚でやったらいいと思います。
ありがとうございました、
はい、
というわけで、まあね、今日のお話が少しでも参考になったらいいなと思います。
はい、ということで、そろそろお別れの時間かな。
そうですね、今回はもう20分以上お話ししたと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあまた次回の放送でお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
はいはい、またね、お疲れです。